聖書箇所、初代教会の働き、2章43節から47節。タイトル、聖書による世界観、人生観11、聖霊と初代教会にと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。まあ今日ですね、で3週間ぐらい続いたオリンピックが終わりになります。まあ興味を持って見られた方もいらっしゃると思いますし、まああまり興味がないなと思って見られた方もいらっしゃるかもしれませんですね。まあうちは妻が韓国人ですからですね、日本と韓国の試合があるときには、どちらを応援するかですね、吉田とマレーにどちらを応援させるか。まあ、2人で競い合っていましたですね、テレビでは日本と韓国が試合をし、家の中では私と妻が子供にどうやって応援させるかで競い合っていましたけれどもですね、まあ、今日でも終わりだなと思います、はい、じゃあ今日の御言葉ですね、読みながら、またお祈りして始めたいと思います。初代教会の働きの2章の43節から47節、レジュメの裏の方にありますので一緒にお読みして始めたいと思います。43節からですね、共にお読みしましょう。せーの。創造主を恐れる思いがすべての人を支配し、人たちは多くの奇跡を行った。信じた人々は皆一緒に生活し、すべてのものを共有していた。そして資産を持っている者は喜んでそれを売り、それぞれの必要に応じて分け合った。また毎日心を一つにして主の宮のところに集まっては礼拝し、家では聖餐式が行われ、喜びと真心を持って一緒に食事をし、創造主を賛美し、教会外の人々からも好意を持たれていた。主は救われる人を毎日教会に加えてくださった。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の日もありがとうございます。過ぎた1週間を振り返ると、いろんなことがありましたけれども、あなたによって生かされた人生であることを今ここに告白します。主よ、どうぞその感謝と喜びを持って礼拝し、そしてこれからまたあなたが許してくださるのであるならば、また明日、明後日、次の生活があります。主よ、どうぞそこを歩むにあたってのあなたの御言葉を聞くことができますように助け導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、オリンピックを見てみると、先の続きですが、オリンピックを見てみるとですね、まあ、いろんな競技があります。でも、まあ、冬のオリンピックはあんまりなんていうんですか、長いところを走るという競技はあんまりないんですね。でも、夏のオリンピックになるとマラソンだったり、いろんな長い距離を走る、そういう競技がありますけれども、そういう競技のところに必ずターニングポイントというのがありますね。折り返し地点といったり、もしくは方向を変える地点だったり、そういうポイントがありますけれども、まあ、人は誰でも生きていると誰でもそういうターニングポイントを迎えますね。何かの問題にぶつかったり、いろんな出来事があって人生の方向が変えられたり、もしくは真逆の方向に行くことになったり、いろんな転換点を迎えることがあります。まあ、歴史がイエス・キリストを真ん中に置いて BC と AD に分かれるようにですね、人生いろんなターニングポイント、転換点を通して BC と AD に分かれるような、そんな経験もあるかなというふうに思います。まあ、私も短い三十数年の人生ですけど、いろんなターニングポイントがありました。まあ、親の離婚であったり、大学を通してのいろんなクリスチャンとの出会いであったり、まあ、韓国に行っての時間、またいろんなターニングポイントを通して今ここに来ることができました。皆さんもどんなターニングポイントがあって今ここにいらっしゃるでしょうか。おそらく人生生まれてからですね、スーッとここまで何もターニングポイントなく来られた方はいらっしゃらないんじゃないかな。少なくともイエス様を信じてターニングポイント一つあったと思いますけども、いろんなターニングポイントを超えられてここに来たのかなと思います。それがまあ一つの証であったり、人生の話であったりするのかなと思ったりもします。今日私たちが読んだ初代教会の働きにいたお弟子さんたちもターニングポイントに実は来て差し掛かっていました。イエス様と一緒にこう生活をしていたお弟子さんたち、でもイエス様は天国に帰られて、まあ、いわゆる親分がいなくなっちゃった子分たちですね、どうするべきだろうか、そういう人生のターニングポイントにいました。まあ、先々週メッセージをしましたけども、 お弟子さんたちはイエス様の復活なんて信じてもなかったんですね。まあ、復活するなんてそんなことはありえないと思って生活をしていて、でも実際復活したよというお知らせを聞いて、彼らはあ、復活したんだという思いになったり、また復活されたイエス様を目の当たりにした、そんなお弟子さんたちでした。でも今日はイエス様が天に昇られて、そしていなくなったイエス様の前でどうすればいいんだろうか、まあ、信仰のターニングポイントというか、これからの歩みのターニングポイントを迎えているお弟子さんたちの姿を見ることができます。でもそのお弟子さんたちの前にイエス様は天に昇られる前、たった一つだけ約束をされました。一つ遺言を残していかれました。それは初代教会の働きの一章の4節にありますけれども、天のお父様の約束の聖霊が下るまでエルサレムにとどまっていなさい。つまり聖霊が来ますよということを弟子たちに約束して天に昇られました。さあ、それを聞いたお弟子さんたちはどうしたでしょうか。復活の時のようにまさか聖霊が来るかなと思ったでしょうか。まあ、皆さんもしお手元に聖書があるならば、初代教会の働き2章のあたりを開いていただくとですね、1章のあたりを開いていただくと、約束の聖霊と昇天ってこう書いてある、その次のタイトルには最初の祈祷会というタイトルで御言葉が書かれています。ですから、まあ、お弟子さんたちはイエス様が聖霊が来ますよと聞いた後、まさかそんなことと思わないで、最初の祈祷会を開いたお弟子さんたちの姿を見ることができます。そしてその後何が起こったでしょうか。ペテロの説教を通して3000人がイエス様に立ち返る出来事が起こります。まあ、今でいう、当時のエルサレムの人口の10分の1が突然立ち返ったということですね。この四日市でいうと31万人いますから、誰かの説教によって3万1000人が立ち返ったんですね。1日で立ち返ったという出来事が起こったということですね。まあ、それからいよいよ初代教会が始まっていきます。この信じた人たちはどうやって信仰生活を送らせていくか、野放しにするんではなくて教会をやっていきましょう、そういう中で初代教会が始まったのが今日のストーリーです。初代教会ですね、実は私たち牧会者にとっては憧れの教会です。まあ、日本でなかなかないですけども、韓国に行くと礼拝堂の中に必ずこうスローガンが横断幕で掲げられています。それを見ると初代教会に戻ろうと書いてある横断幕をいっぱい見ました。これからこういう教会にしようというよりは初代教会に戻ろうというスローガンがたくさんこうあったわけですね。そしてまたいろんな神学校で学びますけども、牧会学で学ぶことは初代教会が何をしたか、どんなことが起こったか、そしてそこに習って私たちも教会を運営していきましょうというのが神学校での学びですね。なんか最新のシステムをとか言うわけではなくて、初代教会に戻りましょう、そして最初の教会が何だったかを学んで、そこからスタートしましょうというのが私たちの牧会者の一つのマインドっていうんですかね、思いです。じゃあ牧会者の憧れの初代教会、韓国の教会にいっぱい掲げられている初代教会に戻ろうという、その初代教会で何が起こってたんでしょうか。それが今日の御言葉の中にたくさん出てきています。今日の43節を読んでみると、人たちは多くの奇跡を行ったと書かれています。まあ、奇跡というと何でしょうか。まあ、英語で見てみるとワンダーとかサイン、2つの言葉で書かれていました。まあ、不思議なこと、それから超自然なことを奇跡とこう言いますけれども、でも奇跡という言葉が書かれている聖書のもともとの言葉を見てみると、人々を救うために行う超自然なことと、そう書かれていました。ですから創造主がなさる、また初代教会で起こっていたその奇跡は、この創造主がおとぎ話ではないですよ、創造主が奇跡をなさるお方なんですよということを、その初代教会を通してまじまじとその初代教会にいた人たちは経験をしたということを見ることができます。まあ、ある方はですね、聖書を読みながら新約聖書に出てくると読んでみると奇跡がこういっぱい出てきますので、あれ奇跡ちょっとこの奇跡は信じられないなですね、 旧約聖書はいろんな歴史が入ってますから、ああなるほど、でも新約聖書に入ると奇跡がたくさん出てきますから、この奇跡はと思う方もいるかもしれませんけれども、実は聖書の一番最初から奇跡ですね。無から有を作られた創造主の働き自体が奇跡ですね。奇跡ですから、初代教会ではそのような奇跡が行われていたということを見ることができます。聖書の一番最初のページから始まったその奇跡の創造主の働きが初代教会で起こっていた。まあ、病気な方は癒されたり、いろんな奇跡がこう起こっていたというふうに思いますけれども、じゃあそれを目の前にした教会員の皆さんはどうだったでしょうか。もし皆さんがこの創愛キリスト教会で奇跡が起こったらどういう反応を示すでしょうか。その反応が今日の43節の後半に出てきています。創造主を恐れる思いが全ての人を支配していた。創造主を恐れる思い、まあ、この漢字だと怖いという漢字を使っていますけれども、言語で見てみると尊敬をするとかですね、敬う、恐れ多いと思う、そういう意味で使われています。ですから初代教会の中で起こったいろんな奇跡を見ながら、使徒さんがすごいね、あの人がすごいねではなくて、それを起こしてくださる創造主に対して恐れ多く思う、また尊敬する思いがみんなの中にあったということですね。そして創造主を創造主として心から認めている、おとぎ話の創造主ではなくて本当に力あるお方なんだということをみんなが認めていたという姿を見ることができます。じゃあ奇跡が行われ、そして教会のみんなは恐れ多い気持ちになって、ああやっぱり創造主は創造主なんだ、無から有を作られた創造主が今も生きておられて教会の中に働いてるんだという姿を見た教会員、次はどんなことが起こったでしょうか。どんなことをやり始めたでしょうか。それが今日の44節から45節に出てきています。信じた人々は皆一緒に生活し、すべてのものを共有にしていた。そして資産を持っている者は喜んでそれを売り払い、それぞれ必要に応じて分け合ったとこう書かれています。まあ、創造主役聖書では信じた人は皆一緒に生活し、すべてのものを共有にしていたとこう出ていますから、見てみると、あれ、じゃあ信者はみんな教会の中に住んで共同生活をしたのかなと思いがちですけれども、まあ、そうではないですね。新改訳ではみんな一緒にいてとか、英語で見ると be together こう出てきています。ですから共同生活をしたというよりは、時があればみんな一緒に集まったですね。教会であったり、まあ、その後出てきます家に集まったり、チャンスさえあれば集まろう、そして、まあ、証しをしようとか、いろんなその交わりをしていた姿を見ることができます。そしてその後半にはただ集まっただけではなくて、誰かが必要とあれば自分のものも差し出す、そんな姿があったと見ることができます。まあ、今の時代はちょっと初代教会と違いますね。自分のものは自分のもの、相手のものも自分のものそんな時代が今ですね。相手が持っているものももらいたいな、欲しいなという時代が今ですね。逆に皆さんが持っているものを誰かのために差し出してくださいと言ったら、となると思います。今日皆さん車で来られましたね。誰かが必要ですが車をくださいと言ったらどうでしょうか。どうぞどうぞって車を差し出す方がいらっしゃるんでしょうか。いやいや、今の時代はこれは私のものだから。でも初代教会はちょっと違いました。自分は持っているけれども、誰かが必要とあればどうぞ使ってください。ですから、まあ、今私たちが持っているものは自分のものとして管理は預けられているけれども、もともとは主のものだという概念が彼らの中にはありました。ですから管理を任されているものとして、誰かが必要があればそれをお渡しする、もしくは時には犠牲を払ってもお渡しする、そんな愛の姿がありました。チャンスがあればみんなが集まって、必要とあればどうぞ気前よくお渡ししている、そんな姿が教会の中にありました。さあ、じゃあ皆さんはどうでしょうか。横の方をちょっと見ていただいて、時とあればその方と集まる横の方ですね。時があればチャンスがあればその方と集まって交わってご飯を食べたり、 聖書を学んだりする、そうしましょうと私が言ったらどうしますか。初代教会のように時があれば皆さん誰かさんの家に集まって聖書を学びましょう、時があれば教会に行きましょうと言ったら、どういう気持ちに今なるでしょうか。と思う方もいらっしゃるかもしれませんし、いや教会は日曜日のこの1時間だけで十分です、家に帰って自分の時間が欲しいですという方もいらっしゃるかもしれません。じゃあ逆に今度は皆さんが持っているもの必要とあれば他の方にお渡ししましょうと言ったら皆さんどうされるでしょうか。皆さんが今持っているカバンの中で誰かが必要とされているものがあってどうですかと言われたら、それを出す勇気があるでしょうか。ほいほいとこう出す、いいよいいよと出す、そういう気持ちになれるでしょうか。なかなか難しいかもしれませんけれども、でも初代教会の中にはそういう姿がありました。時があれば教会に集まり、家に集まり、それぞれの場所に集まり、イエス様を賛美し、そして交わりをする、そんな姿がありました。そして誰か何とかさんがあれが必要だよと聞けば、あ、私これ持ってるから使ってください、あ、お金がある方ここにありますから使ってください、自分のものを自分のものとしてなんかがっちりするんじゃなくて、主から預けられたものとして管理者としてどうぞというか、そういう姿がありました。そしてもう一つ特徴的な姿があります。それは創造主を礼拝することに飢え渇いていたということですね。この創造主訳聖書では毎日心を一つにして主の宮にところに集まっては礼拝しとこう書かれています。まあ、韓国語ではなるまだマウムルカッチャヨソンジョネモイギリヒムスゴーですね。これは分かる方は韓国語を勉強する方かもしれませんけども、毎日集まってその礼拝堂で礼拝をするために力を使っていた、なんとかしてこの余りある力を礼拝するために使っていた。まあ、英語で見てみると Every day they continued to meet together in the temple、 毎日礼拝の中に集まっていた、それに力を注いでいたという姿を見ることができます。ですからその初代教会は主を見上げることでみんなが一つになっていたという姿を見ることができます。まあ、今この教会にもいろんな方がいらっしゃいます。いろんな年代の方がいらっしゃいます。いろんな国の方がいらっしゃいます。いろんな背景を持った方々がいらっしゃいます。でも礼拝をすることを通して一つになるということが初代教会の目標であり、彼らが一生懸命力を注いでいた部分です。この教会に集まって何しようか、何かいいことをしようかではなくて、まず礼拝をしましょう、礼拝に力を捧げましょうというのが彼らの姿でした。私たち今どういう姿で礼拝をしているでしょうか。まあ、ヨシアは間もなく幼稚園を卒業します。はい、来月ですね、幼稚園を卒業しますけれども、まあ、1年に何回か子どもたちのお遊戯会っていうんですかね、発表会を見に行くチャンスがありました。まあ、どっか行くその出張っていうんですかね、そういう会議がなければなるべく行こうかなと思ってこう毎回毎回参加をさせてもらっていますけれども、何かしらのこう感動を覚えて涙を流しますね。はい、あの怖い妻も子供がヨシアが踊ってる姿を見ると泣いてる姿を見ることができますですね。なぜ泣くんでしょうか。まあ、私はよく泣き虫ですから泣きますけれども、なぜこの子供の発表会を見ながら親が泣くんでしょうか。歌が上手だからでしょうか。それとも何か一生懸命劇を知ってるその姿がその役がとっても上手だから泣いてるんでしょうか。そうじゃないですね。もう歌が上手か下手か関係なく、子供が一生懸命歌ってるその姿を見て親は感動するんですね。歌声がどうとか関係ないですね。一生懸命学んだことを発表しよう、表そうという姿を見て、はあ、ここまで成長したのかと思いながら感動したり、劇の中でセリフを忘れても一生懸命頑張ろうとする姿を見て、まあ、親は感動するわけですけれども、礼拝も同じですね。礼拝を歌うときに歌が上手か下手かで礼拝が良かったというなるわけではないですね。 また創造主も私たちの賛美の上手か下手かを見ておられるわけではないですね。ああ、なんとか様は歌声が上手で、あの人は歌が下手で、あっちの方の賛美は聞かない、そういうお方ではないですね。また私たちが賛美をするときにどれほど手を挙げて賛美したか、立ち上がったか、もしくは座ったか、それを見ておられるお方でもないですね。天のお父さんを見ておられるのは、まるで子供のように私たちが心から捧げようとしているその気持ちがあるかっていうのを創造主は見ておられます。ですから、まあ時には声が枯れて歌えない時もあるかもしれません。その時は歌詞を見ながら歌詞に心を合わせて、そうだな、それも一つの賛美だと思いますし、まあ賛美の中で立ちましょうと言われなくても、勝手に立ちたいと思えば立っていいと思いますし、座りたいと思えば座ってもいいと思いますけれども、それは自由ですけども、私たちが主を見上げようとする思い、この教会がやらなくちゃいけないたった一つのことは礼拝することが第一ですね。そのことを私たち一生懸命やっているか、まあ、初代教会はその姿がありました。みんなが集まって何をしようかと思ったら、礼拝に力を注ぎましょう、私たちの心が礼拝に向くように頑張りましょう、力といろんなものを注いで礼拝、主を見上げること、主に捧げることにもう必死になっていた、その姿を見ることができます。まあその姿を見ながら、おそらく創造主はいっぱい感動して次のことが起こります。今日の最後のところにこういうことが書かれています。47節には、教会外の人々からも好意を持たれていた、主は救われる人々を毎日教会に加えてくださった。まあ、創造主が心から感動して、本当に初代教会が心一つにして礼拝する姿を見て、そして今度は教会外の人からも好意を得たというふうに書かれています。好意というのはいいなということではなくて、もともとの言語を見てみると、敬意を払う、尊敬を持つという意味ですね。ですから教会外の人たちが本当に心から礼拝をしている姿を見て、教会員に敬意を払っている、ああ素晴らしいですね、すごいですね、そういう姿があったということですね。まあこの初代教会が何をしたかは具体的には書かれていませんけれども、地域のゴミ拾いをしたわけではないと思いますね。みんなが教会みんな集まって、礼拝はいいから、とにかく礼拝はいいからゴミ拾いをしましょうとか言って地域に奉仕したわけではないかもしれません。私たちが心から私たちが作られた創造主を礼拝している姿を見て、ノンクリスチャンの方々も他の人たちも、ああ素晴らしいね、そういう姿があるんですか、そういう方を賛美するんですか、敬意を払う姿が初代教会の中にあったということですね。私たちはどうでしょうか。まあ、教会がある中で、何とかしてこの教会外の人たちに好意を持たれたい、敬意を払ってもらいたいと思っていろんなことをしますけれども、でも礼拝することが優先順位から外れてしまったらダメですね。いろんなこの方法を通して地域の方々に敬意を払ってもらおう、もちろん礼拝を第一にしながらその流れの中でいろんなことができると思いますけれども、でも初代教会のように本当に私たちが作られ方を賛美する、その姿を通して教会外の方も感動を受け敬意を払う、そのような教会になるということを見ることができます。そして主はそのような教会に救われる方々をずっと送ってくださったという姿を、この教会、その聖書を通して見ることができます。じゃあ最後に質問です。この初代教会は一体誰が作り上げたでしょうか。ペトロさんだったでしょうか、それとも十二弟子の中の誰かだったでしょうか。まあ、この初代教会の働きのこのところを見るときに、誰かがこの教会を作ったということは書かれていません。偉大な指導者がいたということも書かれていません。また誰かに強制されてこんなことをやりましたよということは書かれていないですね。ただよく出てくる言葉があります。それは聖霊様という言葉です。 聖霊様が教会に集まる一人一人の心に語りかけてくださって、初代教会のように心から主を礼拝する共同体に作り上げてくださいました。そしてイエス様の犠牲の愛を流し出すような行動を起こすことができるように導いてくださいました。誰かがあなたもあれを持ってるから差し出しなさいよ、誰かに言われて差し出した教会ではないんですね。それぞれ集まった人は自発的に聖霊様にいただくその思いを持って捧げたい、お渡ししたい、使っていただきたい、そういう感動をいただきながら歩んでいたその姿を見ることができます。聖霊様が教会に人を送って、そして教会の一人一人にイエス様の思いを与えてくださった、その教会が初代教会だということを見ることができます。まあ私も牧師ですけども、じゃあ教会の親分は誰でしょうか。ある方は言います、宮崎さんが教会の親分だようですね違います。教会の親分は創造主イエス様、そして聖霊様です。まあ、教会を運営するいろんな方式はあります。長老派だ、バプテスト系に行くと改宗派だ、いろんな派はありますけども、最も基本的なところにこの教会の親分は、運営者は創造主だ、イエス様だ、聖霊様だという思いがなければ、どんなに長老派で頑張ってもどんなに改宗派で頑張っても何の意味もない教会になってしまいます。ですからまあ牧師としてもこの教会を聖霊様にお預けする、創造主にお預けする、そのような思いが必要だということを思わされます。そして教会を創造主にお預けするということは、教会である私たちが創造主にお預けするんですね。牧師だけじゃなくて、教会に属している教会員、つまり教会、動く教会は私たちですね、動く教会である私たちも聖霊様に私たちをお預けする、お任せしていく、その姿が大切だということを見ることができます。ですから聖霊様を歓迎します。そして聖霊様のなさる働きを認める教会がとっても大切だというふうに思いますし、またこの教会に来て期待することは何でしょうか。宮崎が何かしてくれるんじゃないか、とんでもありません、私何もできません、はい、聖霊様に期待する、創造主に期待する、聖霊様が初代教会のように働いてくださったように、この教会にも何かしてくださるんじゃないか。そうすると牧師に頼る教会ではなくて、創造主に頼る教会、ますます祈る教会になっていきます。宮崎さん、これをお願いしますという頼む前に、創造主、聖霊様、どうぞ助けてください、そういう祈る教会になるというふうに思います。です、私も本当にこの教会をの牧師ですけれども、聖霊様がなされるんだったら聖霊様をお預けする、それ聖霊様にお委ねする思いで教会に当たっていきたいというふうに思います。そして聖霊様を歓迎する、初代教会で働かれた聖霊様はじゃあ今はいないんでしょうか、死んじゃったんでしょうか、初代教会で働かれたあの聖霊様が今はどこかに行っちゃったんでしょうか。今も生きて働かれておられます。でも聖霊様は人格的なお方です。強制的に私たちの心を開けろですね。そしてお前の心に入っていくんだ、そういう泥棒のようなお方ではないですね。私たちが心から歓迎して、聖霊様どうぞ働いてください、歓迎します、認めます、あなたの働きをなさってください、そういう思いになるときに聖霊様が自由に働いてくださいます。私たち一人一人が聖霊様に心を明け渡すことがとっても大切です。自分の計画でこれをやるんだというその前に、聖霊様どうぞあなたがなさろうとする計画は何でしょうか、その計画も主にお預けする、お委ねする、そのような教会になりたいというふうに思います。そして私が願うこと、この創愛キリスト教会が牧師によって導かれる教会じゃなくて、聖霊様によって導かれる、そういう教会になりたい、そしてそうなりたいと心から願っています。今賛美をしながら、私たちの心を聖霊様にお預けしたいと思います。いろんな計画があるかもしれませんし、いろんな思いがあるかもしれませんけれども、 どうぞ聖霊様、私の心を支配してください。初代教会の人たち一人一人に働かれたあの聖霊様が今私たちの心にもどうぞ働いてください。私たちの今この中に必要なものは自分の計画とか自分がこれをやりますということよりも、聖霊様どうぞ私に必要なもの、私の計画を語ってください。そういう思いを持ちながら賛美したいと思います。書いているでしょうか。12の弟子たちもイエス様を天に昇った送った後植え替えていました。次どこに従えばいいんだろうか。でもその彼らの中にはイエス様が与えてくださった約束が一つありました。聖霊様が望みます。それを信じて弟子たちは祈りました。そしてその聖霊様を通して初代教会が起こる姿を見ることができました。誰かに強制されではなく、誰かが導く教会ではなくて、聖霊様によって教会一人一人が導かれて愛の行為が行われる、そして心から礼拝を賛美捧げる、そんな教会がありました。皆さんも今いかがでしょうか。いろんな計画があるかもしれません。いろんな思いがあるかもしれません。でも今この時間、この初代教会に起こった弟子たちのように、私たち主に心をお預けして主に従っていきます。創造主だけが、イエス様だけが、聖霊様だけが私たちの従うべきお方です。そう告白しながら短い時間、私のこの創愛キリスト教会も初代教会のように教会、それ教会のような教会になることができますように、教会のために祈りながら共にお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間お祈りします。私たちの教会が初代教会のように誰かによって強制的に導かれる教会ではなく、誰かに言われたからではなく、誰かの思いが表される教会ではなく、聖霊様の思いが表される初代教会になることができます。どうぞ助け導いてください。そのためには私たち一人一人が聖霊様に心をお預けすることが大切です。聖霊様どうぞ私たちの心に入ってその心を導いてくださいますようにお願いいたします。いつも上乾いた気持ちを持って歩むことができますように。 水天のお父様、この初代教会をありがとうございます。誰かによって始められた教会ではなくて、人類初めての教会は聖霊様によって始められた教会でありました。その中に本当の愛の行為があり、また本当の礼拝の姿を見ることができます。そしてそのことを通して多くの方々がこの群れに加わっていた姿を見ることができます。主よ、どうぞ私たち創愛キリスト教会も、牧師が導く、また誰かが導く教会ではなくて、私たちがまず聖霊様に心をお預けしていく教会になることができますように導いてください。そして心からあなた様を礼拝して、集まればあなた様を礼拝する、あなたことを思う、そのような集まりがあちこちで起こりますように導いてください。私たちの口からいろんな言葉が出ますけれども、主どうぞ人生の中で許された期間、私たちの思いや口から主を礼拝する言葉がたくさん出ますように、主を賛美する言葉がたくさん出ますように、私たちの思いや心もあなたが清めてください。そしてまた必要とあれば、今私たちに預けられてたくさんのもの、管理者として必要な方々に気前よくお渡しするような、そんな愛の行為があふれる教会になることができますように導いてください。そのためには聖霊様の導きが必要です。聖霊様、どうぞこの創愛キリスト教会で自由にあなたがお働きください。あなたを歓迎します、認めます。聖霊様に従う創愛キリスト教会になることができますように助け導いてください。今日の時を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。